ジャカルタからコレはボイスオフインドネシアです。日本語で放送されているボイスオフインドネシアはインドネシアに関するニュース、情報、エンターテインメントだけでなく、さまざまな情報を提供します。周波数 332kHz および4755kHz で、またはウェブサイト www.foinews.id および LL デジタルアプリケーション KU で毎日放送を視聴したりアクセスしたりできます。Selamat malam, konbanwa. 今日、私、イーサンが1時間の日本語放送をお送りいたします。今日はニュース、インドネシアの音楽、それともいろいろなインドネシアの情報をお届けします。次はニュースをお伝えします。引き続き周波数 332kHz や 4755kHz、または LL デジタルアプリとウェブサイト LL.co.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。リスナーの皆さん、ニュースです。それでは最初のニュースです。インドネシアはハラル認証医薬品化粧品セクターを強化することについてお伝えします。アグス・グミワン産業大臣は、政府は2026年10月からハラル製品保証制度の義務化を開始すると述べました。世界最大のムスリム人口を抱えるインドネシアは、化粧品や天然成分由来製品分野を含む世界的なハラルハブとなる大きなチャンスを秘めています。2026年10月からハラル製品保証制度の義務化政策が実施されます。これは特に化粧品と天然成分由来の医薬品に適用されます。アグス大臣は、この政策は製品の品質、安全性、そしてハラル認証を保証するために不可欠であると説明しました。アグス大臣はまた、インドネシアが国内市場と世界市場の両方のニーズに対応できる世界的なハラル産業の拠点となるよう、関係者全員が準備を進めるよう促しました。私たちはインドネシアを国内外の消費者が必要とする製品を供給できる世界的なハラル拠点にするための準備を整えなければなりません。アグス大臣は、この目標を達成するには政府、企業、学会の協力が非常に重要であると付け加えました。それでは次のニュースです。第7回世界インドネシア主義者会議が、バンドンの南半球小国間の協力精神を再熱させることについてお伝えします。インドネシア外務副大臣のアルマナタ・ナシル氏は、南南協力強化を基盤としてバンドン精神を復活させることの重要性を強調しました。アルマナタ副大臣は11月12日水曜日にデポクにあるインドネシア国際イスラム大学で開催された第7回世界インドネシア主義者会議の開会式でこの発言を行いました。世界インドネシア主義者会議は、インドネシア外務省が主導する取り組みであり、各国のインドネシア主義者を結集し力づけることで、グローバルネットワークを強化し、インドネシアへの理解を含め、国家の発展を支援することを目指しています。アルマナダ副大臣によると、世界的な緊張の高まりと国家間の信頼低下が進む中で、バンドン精神は南南の結束を強化する上で極めて重要な役割を果たしています。アルマナダ副大臣は、南南協力は開発途上国、いわゆるグローバルサウス間の連帯を強化するための重要な手段であると強調しました。彼は、先進国と発展途上国の間、 また発展途上国同士の間で開発格差を縮小するために知識、技術、資源の交流を増やすことの重要性を強調しました。それでは最後のニュースです。インドネシアと太平洋諸国は新たな成長原動力として創造経済を推進することについてお伝えします。インドネシアはインド太平洋地域における包摂的な成長とイノベーションの重要な原動力として創造経済と文化経済の発展へのコミットメントを再確認しました。これは11月13日木曜日に東ヌサタンガラ州クパンで開催されたインドネシア太平洋文化シナジーまたは IPAX 2025年閉会式で伝えられました。このイベントには太平洋諸国から閣僚、文化関係者、アーティストが一堂に会いました。インドネシア共和国のファドリゾン文化大臣は文化に基づく解決策と強力なパートナーシップを通じて文化経済という柱が包摂的なアクセスを開放し持続可能な成長を促進する上で極めて重要な役割を果たすと強調しました。この見解に沿ってソロモン諸島のチョイリン・イン・ドグラス文化観光大臣は創造経済の大きな可能性とこの地域の産業とイノベーションの強化における文化外交の役割を強調しました。 IPAX 2025年には太平洋諸国10カ国とインドネシア7地域から62名の参加者が集まり地区工芸、伝統、音楽、舞踊に焦点を当てたレジデンスプログラムに参加しました。このプログラムは文化イノベーションがインド太平洋地域の持続可能な開発を促進しながら国際関係を強化する具体的な例となります。リスナー皆さん、これでニュースを終わります。イーさんが伝えました。
Voice of Indonesia.
Ketika ku mendengar bahwa kini kau tak lagi dengannya, dalam benakku timbul tanya. Mu bertahta atau ini saat bagiku untuk singgah di hatimu. Namun siapkah kau tuh jatuh cinta lagi, meski bibir ini tak berkata, bukan berarti ku tak merasa ada yang berbeda di antara.
Voice of Indonesia.
インドネシアから世界へお届けしているフォイスオフィンドネシアリスナーの皆さん、インドネシアからのお便りです。今回はブラジルのブレンで開催された第30回国連気候変動会議または COP におけるインドネシアのパビリオンについてです。国連気候変動枠組み条約または UNFCCC が主催するこの会議は11月10日から11月21日まで開催されました。インドネシアパビリオンのテーマはインドネシアの高誠実性カーボンを通じてネットゼロ達成に向けた実質的な取り組みを加速でした。リスナー皆さん、 COP30 のインドネシアパビリオンでは閣僚級対話や CEO 間の対話など50を超える戦略セッションが開催されました。しかし最も盛り上げたのはインドネシアにとってこのイベントで初開催となったセラルミッバイアルまたは売り手と買い手の出会いフォーラムです。世界中からカーボンクレジットの売り手と買い手が一堂に合わせます。インドネシア環境省によるとこのプラットフォームを通じてインドネシアは直接的かつ透明性の高い取引を促進し年間77億米ドルの経済価値と9000万トンの高品質カーボンユニットの取引が可能になるとのことです。同パビリオンではインドネシア証券取引所が運営する国家炭素取引プラットフォーム IDX カーボンのデータと実績を紹介するデジタル展示も行われます。この展示はインドネシアの炭素取引システムの透明性と信頼性を世界的に高めることが期待されています。月曜日の閉会式でインドネシア大統領特使ハシム・ジョヨハディ・クスモ氏はこのパビリオンが議論、二国間会談、プログラム発表、国際協力の中心となるだろうと語りました。一方インドネシアのハニファイソル・ヌロフィック環境大臣はこのパビリオンはインドネシアが高い信頼性のある炭素市場を通じて政府ビジネス界そして国際社会を結びつける世界的なクリーンブリッジとなる準備ができていることの証明であると述べました。今年のインドネシアパビリオンは人間と自然の調和を象徴するものとして文化と持続可能性の要素を融合させたコンセプトで設計されています。オープンなデザインとインタラクティブなデジタル技術によりインドネシア共和国環境省環境管理庁の公式チャンネルを通じて全てのセッションへのオンラインアクセスを世界中から可能にしています。リスナー皆さん、これでインドネシアからの便りを終わります。LRE 海外放送局 Voice of Indonesia は英語、フランス語、ドイツ語、オランダ語、スペイン語、アラビア語、中国語、日本語、インドネシア語の9言語サービスで放送を行っています。この放送は短波周波数 3325kHz および4755kHz 経由で放送され、 www.foinews.id および LRE デジタルでストリーミングされています。パソワナインドネシア、ワーナワーニインドネシア語講座、インドネシアのポップミュージック、地域的および国際的な音楽などエンターテインメント、インドネシアおよび海外に関するニュースや情報などさまざまなプログラムをご提供しています。インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia。
percaya dunia asmaraku, dunia asmaramu tumbuh makin sempurna. Oh,
as I can miracle, and it is more than just physical attraction. Living over individuals, but we have this spiritual connection. A passion that is always you, the one and only. Baby, you can call me every time you feel you want me, and I'll be there for you, and I know you too, and I love you till the world is falling apart.
Indonesia。
リスの皆さん、音楽の広場です。今回は南カリマンタン州バンジャル県のウマアバという曲をご紹介します。ウマアバという曲は歌手兼作曲家のアナン・アルディアンシャ氏によって特にバンジャルの曲として作曲されました。ウマアバという曲はタイトルの通り父と母を意味し、子供たちのために奮闘する親の物語を歌っています。天気がとても暑くて、肋骨と腰がずれてしまったように感じたにもかかわらず、母はそれでも食べ物を探しに行きました。一方父親は大雨が降り、雷が鳴り響いたにもかかわらず仕事に行き続きました。この曲は子供の両親に対する愛も歌っています。彼は両親の疲れと汗を喜んで変わります。その子はまた幼い頃から愛してくれた両親 の罪を許してくださるよう神に祈りました。それでは皆さん、ラジャーが歌うウマアバです。これで音楽の広場を終わります。
リスナーの皆さん、ペソナインドネシアの時間です。今日はグヌンガルングガルングさんの観光地をご紹介します。
Galunggung punya tiga pendirian ialah satu
Galunggung wa mitsu no imi o mottemasu. Sunawachi, itotsu me wa Galunggung o arawashiteimasu. Sunda go de Galunggung wa Galunga no baso desu. Futatsu me wa Galunggung wa Sunda go de Hurin kutangtung desu.それは多くの外国人観光客がガルン郡を訪れることを意味します。いつから多くの人々はガルン郡を訪れているのか。噴火以前、最初に誰がクレーターに登ったのか。もちろんここを訪れる人々はこの辺りを理解している村人だけで森を歩いてシュングレを知っていました。1982年に噴火した後、現在多くの人々がガルン郡を訪れます。外国人にもガルン郡は知られています。 彼はガルン軍さん周りの長老であるソマンドリ氏によって話さられているガルン軍さんについて話です。彼は山の噴火の歴史の初任の一人であり、彼の話は東ジャワ州リアンガンティムル地方の観光名所となっています。ガルン軍さんの観光は1997年頃に森林交差と観光局によって開発されました。これは森林交差の管理スタッフ須原の説明です。ガルン軍さんは最初の自然災害の後に開発され、村によって管理されました。温泉や噴火でできた各校庫は可能性を秘めていて、訪問者のために特別な魅力をもたらしています。以前は間違いでなければ村落共同体約3回が管理を行っていました。その後1997年には観光教区と森林交差が開発を開始しました。あなたはすでにガルン軍さんを知っているか、その山を訪れたことはありますか。ガルン軍さんは横約2100メートルの活発な火山です。この山が最後に噴火したのは1982年4月5日から1983年1月8日までで約9ヶ月間続きました。したがってインドネシアは環太平洋火山帯に、その領土のほとんどが含まれている通称内国の一つです。多くの島々に散在する多くの活発な火山があることは驚くべきことではありません。しかし火山の存在は必ずしも悲劇を残すわけではなく、今や観光セクターを通じて外貨を得られる手段となっています。西ジャワ州のタスマラヤにあるガルン軍さんは現在特に山岳観光愛好家にそれできるような観光地として開発しています。これまでの観光客の訪問に関してガルン軍さん地域の促進販売者である AMC は自分の経験を持っています。
hari-hari tertentu
イドゥルフィトリ祭日、新年または8月17日独立の記念日などの特定の日のみが混雑しています。通常の日で最も混雑しているのは土曜日と日曜日です。私はまた頻繁にここを気に入って訪れるフランス人の好客を持っています。インドネシアで換気になると彼らは直ジャカルタから彼のガイドと一緒にここを訪れます。ガルン軍さんの観光のメインであるグレータの地区には何百もの階段を登る必要があります。これはかなり中華れます。ガルン軍さんの地形と担当者であるソフィアンさんは、階段は2種類あり、黄色の階段は620段、青い階段は520段だと説明しました。 木色の階段の塩は1997年から始まり、青い階段は1993年から始まりました。青い階段には就任記念碑も建てられています。最初に作られたのはあそこで近い側から作られました。最初はここは砂だけで階段はありませんでした。ガルングさんの噴火口に到着したと、何百もの階段を登るために奮闘するのは、山の頂上からの美しい風景を味わえるからです。また他の活発な火山では見られないユニークなものがあります。それは硫黄の香りと水海のあるガルングン山の噴火湖ではありません。実在する火口湖の水は曇った緑色で、そこには生き物がいないように見えます。しかし実際にそこには魚や他の水生生物が生息しています。
awalnya kan yang nanam itu istilahnya ngetes kadar air。
最初水分含有量をテストしました。魚が住むことができるかどうか。魚は実際にはたくさんいて、住民にとって安全だということが分かりました。今多くの人々は魚を育て、また外部からの人も参入しています。最近バンタン州の人々が魚を育っています。現在は魚を育っている人はもちろん釣りをする人もいます。ここには淡水魚、アジ、クラメもいます。キャンプをする人もたくさんいます。毎晩いますが、日曜日の夜だと数百人がいます。キャンプをする人が今中心となっています。学校にはここで釣りをしている間、水際まで下ることが許されていました。現在のニーズを満たすために、すなわち写真を撮るか、または景色の良い場所で楽しめるよう、観光局と森林公社は青いと黄色の階段の間にあるガルングン噴火記念碑など、ガルングン河口で写真を撮るさまざまなスポットを提供しています。ガルングンへの道はすでに舗装されており、訪問者が青い階段または黄色の階段に移動しやすくなっています。ガルングンさんの観光開発は、総合的なプリアガンティムル中和パッケージによってもサポートされています。青少年スポーツ文化観光局運動ヘンディアナ局長は、ボイスオブインドネシアのチームのインタビューの時にそれを語りました。
tentang city tournya ya bisa ke kabupaten bisa ke pengana kebenaran, makanya
Siti Chua Dewa Siga Ijiya Pangandarani Iku Koto ga dekimasu. Stagatte watashi tachi wa Priangan Timur no chi iki to no kyoryoku o kaishi shita no de sogo deki na chua pakkeji o motte iru hitsuyo ga arimasu. Tasikmalaya ni taichai shuru toki mo karera wa galungun o otoshurimasu. Undang hediana kyokucho wa kanko wa kosei kuiiki ni seiken sareru hitsuyo wa nai to katarimashita. Kare wa kono sogo deki na pakkeji chua de galungun san wa rokuchi no tokucho to seikaku o motsu suryoku no shichen no kanko no hitotsu ni naru to kitai shimashita. リスナーの皆さん、これでウソナインドネシアを終わります。明日も他の魅力的なトピックでお会いしましょう。
RRE 外外放送局 Voice of Indonesia は英語、フランス語、ドイツ語、オランダ語、スペイン語、アラビア語、中国語、日本語、インドネシア語の9言語サービスで放送を行っています。この放送は短波周波数 3325kHz および4755kHz 経由で放送され、 www.4unews.id および RRE デジタルでストリーミングされています。Pesona Indonesia, Warna-warni Indonesia Gokouza, Indonesia no Pop Music, 地域的および国際的な音楽などエンターテインメント、 Indonesia および海外に関するニュースや情報など様々なプログラムをご提供しています。 Indonesia より世界へお届けしている Voice of Indonesia。
Kamu rekam lu, kamu rekam lu, jiwa rekam lu, berlaga.
Voice of Indonesia.
リスナーの皆さん、インドネシア語講座です。この番組はインドネシア語の単語の紹介と会話の練習を目的としています。このインドネシア語講座は、Voice of Indonesia、LRI海外放送局とインドネシアの教育文化研究技術省の言語教育開発局の協力によるものです。今回のテーマは、スハルスニャ、日本語で、になるすべきです。それでは、始めましょう。リスナーの皆さん、それではスハルスニャ、日本語でになるすべきというタイトルの会話をご紹介します。この会話はオーストラリア出身のブロガーであるクリス・ジョージ・ロビンソン氏とバリーのギアニャル県の人気観光地ティルタ・アンプル寺院のインドネシア観光客の間で行われます。クリス氏とインドネシア観光客はティルタ・アンプル寺院にいる間に規則や規定を読み、その後ティルタアンプ寺院で何をすべきかを話し合いました。
Berarti saya harus memakai pakaian adat Bali.
Betul, seharusnya kita memakai pakaian adat Bali di area pura ini.
Aduh, saya tidak punya.
Jangan khawatir, kita bisa meminjam kain adat yang disediakan.
クリスの皆さん、会話を聞いた後、今日のトピック、スハルスニャ、日本語で、何々すべきに関連するフレーズと語彙をご紹介します。今日のトピックに関連する語彙とフレーズをゆっくりと2回言います。あなたは私の後に続いて言ってください。スハルスニャ、スハルスニャ、日本語で、すべきです。すべきです。ママカイ、ママカイ、日本語で、着る、着る。パカイアン、パカイアン、日本語で服、服。パカイアンアダッ、パカイアンアダッ、日本語で伝統的な服、伝統的な服。バリー、バリー、日本語でバリー、バリー。アレア、アレア、日本語でエリア、エリア。プラ、プラ、日本語でジーン、ジーン。ジャガン、ジャガン、日本語でしないでください、しないでください。ハワティル、ハワティル、日本語で心配する、心配する。ジャガンハワティル、ジャガンハワティル、日本語で心配しないでください、心配しないでください。カイン、カイン、日本語で布、布。クリスの皆さん、会話の中で、seharusnya kita memakai pakaian adat Bali di area pura ini。日本語で、この寺院エリアでは、伝統的なバリの服を着なければなりません。という文を聞きました。この文には、seharusnya、日本語で、すべきという表現があります。seharusnya という副詞は、アクティビティが、必須であることを説明するために使用されることを意味します。サハルスニャはティルタ・アンプル寺院の観光客がバリの伝統的な服を着用する義務を説明するために使用されます。他の例は、ではサハルスニャ、日本語ですべきの使用例をもう一つの例を聞いてみましょう。Seharusnya Anda menjaga kebersihan di area pura. 日本語で寺院周辺は清潔に保つ必要があります。Seharusnya kita naik motor ke pura ini. 日本語でこの寺院までバイクで行く必要があります。Tirta Empu 寺院はバリ島のヒンドゥー教の礼拝場であり、 観光地でもあります。この寺院はデンパサル市から約 38km 離れたバリー島のギアニャル県にあります。ティルタンプ寺院では訪問者はメルカートの伝統に従うことができます。つまり神聖である寺院で入浴することで良くないものを浄化することができると考えられています。リスナー皆さん、最後にもう一度例文を聞いてみましょう。
Berarti saya harus memakai pakaian adat Bali.
Betul, seharusnya kita memakai pakaian adat Bali di area pura ini.
Aduh, saya tidak punya.
Jangan khawatir, kita bisa meminjam kain adat yang disediakan.
リスナー皆さん、これでインドネシア語講座を終わります。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、パソナインドネシアです。今日はインドネシアのジョクジャカルタにある観光地をご紹介します。ジョクジャカルタは特にバットル地域の美しい景色を望む自然観光スポットで有名です。そこにはとても魅力的な自然観光トゥオンド滝があります。トゥオンドという名前はジャワ語に由来しています。トゥという言葉は岩を意味するワトゥに由来し、そしてウォンドは階段を意味するオンドに由来しています。つまりトゥオンドという言葉の意味は階段のある石ということです。トゥオンド滝の形がはしごのような形をしていることからこの名が付けられています。トゥオンドの滝のレベルが3つあります。各レベルの高さは3メートルから5メートルまで異なります。トゥオンド滝の水位は木々が多く残っており、とても美しいので、トゥオンド滝の雰囲気がとても涼しくて維持良いのは当然のことです。この観光地の施設は完全ではありませんが、それらを楽しみたいという要求が弱めることはありません。涼しい気温と心地よい自然の雰囲気はきっと忘れられない体験となるでしょう。午前中にトゥオンド滝を訪れて写真を撮ることもできます。その時間帯には滝の水位はまだ自然な雰囲気を残っており、朝の日差しがその景色をさらに一刻上昇に見せてくれます。トゥオンド滝の場所はジョクジャカルタ特別地域のバニャカンサンソンラクレマアバンムーラにあります。ジョクジャカルタの市内中心部から約 14km の距離にあります。この観光地に行くにはまだ公共交通機関が整備されてないため、レンタカーを利用することになります。この観光地への旅行中に訪問者は安山岩や石灰岩の岩を見ることができます。もちろんこれは楽しい休日の経験です。季節限定の観光地なので午前中に訪れるのがおすすめです。この滝は雨季の時期にしか楽しむことができないため、季節の観光地とも呼ばれています。雨季の時期は滝の流れが速くてとても美しいです。一方寒気にはこの滝は乾いており、ほとんど水がありません。インドネシアのジョクジャカルタ特別地域にいる場合は、時間を見つけて美しいトゥオンド滝または grojogan wo otosurete kudasai. Please nano minasang. Kore de pesona Indonesia warimasu. Mata hokana kyo mi bukai tapi kudai masyo.
Voice of Indonesia.
Minasang, 残念ながらこれで1時間をもう経ちました。最後までお聞きくださりありがとうございます。次は英語の1時間番組を送ります。皆さん、Voice of Indonesia のソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。Facebook は The Voice of Indonesia、Insta と TikTok は FOI_Official、YouTube は FOI Official、あなたも LRI デジタルアプリとウェブサイト LRI.co.id で Voice of Indonesia の放送を聞くこともできます。そして重心報告書はメールで foilisteners@gmail.com に送られることができます。それではまた次回お会いしましょう。